新平家物語連続講義第110回火の国の巻厳島の内史雪の御所吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は花嫁略奪計画によって山木の元から北条政子が連れ去られた場面をお送りしました。物語は再び都に舞台を移し清盛をはじめとした平家方の様子を描いていきます。治承元年正月に針を戻します。五徳大治実定は嘆いていました。その理由は左大将の地位をめぐってのものでした。藤原の諸長が左大将の地位を辞して五徳大治実定は次の左大将には自分がなるものと思い込んでいました。ところが左大将には清盛の嫡男である小松殿平の重盛が右大将から転じ、空いた右大将には清盛の三男にあたる平の宗盛が就任します。左右の両大将を平家が独占するという事態になってしまったわけです。平家一門の苦行16人、天上人30人余り、諸国にあたる頭領や F、諸子などに60人と、まさに平家にあらずんば人にあらずと言われるほどの繁栄ぶりを見せる平家の様子でした。これでは自分の栄達など期待できないと世のありさまを嘆く五徳大治実定に対して、実定の弟に仕えていた九ランド重兼という者がアドバイスをします。そのアドバイスを受けて実定は平家の氏神である厳島詣でへと出発します。海中の大鳥居など厳島神社の規模の大きさと美しさに目を奪われた実定は17日の間ここに参籠しました。この厳島神社には宮中の女官になぞらえて内史と呼ばれる舞姫たちがたくさんいました。ある夜の宴に彼女たちは実定に厳島を詣でた理由を尋ねました。それでは本文を見ていきます。
では申すが人には告げなと打ち明けた。自分の家柄は代々太政大臣やら左右の大将を出し、女子には鳥羽の皇后尚氏の君をはじめ妃や女子に挙げられたお方も多い。近くは二条天皇に恋せられた忠子はかくいう実定の妹でもあった。
まぶたを塞いでしんみりと言う。
うれわしげな義人の舞を内侍たちは唾を飲んで見守りあった。
それほどな家、清賀の嫡男に生まれながら、身はこの年でまだ大納言でいるに過ぎぬ。先頃、左右大臣の更迭があったゆえ、この度はと待っていたところ、大相国の御嫡子と御三男がなられてしもうた。つらつら思うに、なお平家御一門には四男の友盛卿がおられるし、嫡孫のこれ盛卿もおいでになる。所詮生涯、時を待つもぐと悟った。で、出家しようと考えたが、我が家にも、軽視から、蔵式まで、たくさんな召使いがおるし、それらのものが嘆くので、身一つ、気ままに出家もならぬ。あれやこれやと、悩みに悩んだ挙句、核は遠くもいとわず、参籠に来たわけじゃ。哀れ、実定の器が、凡庸なためなれば、病を与えて死なせたまえと。
内侍たちは、すっかり、彼に同情してしまった。あまりに、地位の高い先祖や妹を持ったため、自分も先祖並みに一度は近衛の大将にならないと、同族や奉公人からも笑われる、という実定の苦衷を聞いて、わけもなく共に涙を流したのであった。
いやつい、湿っぽい話に落ちたわえ。神に祈りはすれど、ひとえに大将国の恩恵によること。祖文字たちに愚痴を聞かせたとて何になろう。さ、杯を回せよ。サイバラでも歌おうほどに。
こうして実定はやがて島落ちした。なお彼は帰る折に厳島の内侍のうちでも見目良い者7人を選んで同じ船へ乗せていった。
都を見とうはないか。参籠中のお礼に都見物をさせて使わそうよ。まずこたびは7人、次に7人。実定が厳島へ戻るたびに7名ずつ連れては楽中楽街を見せてやろうぞ、
と誘ったのである。何しよう、名門の君に誘われて、
二の足を踏むはずはない。分けても島の舞姫たちには憧れの都でもあった。彼女たちは小躍りして実定についていった。実定は約束以上にも親切を尽くし、数日にわたって洛中洛外の名所を見物させ、なお多くの土産物までも出せ、やがてまた家人をして大和田の港まで見送らせた。
さて、内侍たちに向かって左大将になれなかった辛さを語った実定です。
その頃、福原の雪の御所に清盛の愛称の一人である嘉陽という者がいました。嘉陽も元は厳島の内侍でしたが、武学の妙手であったがゆえに清盛の目に留まり、福原に移されていました。そんな嘉陽のもとに厳島の友人たちが訪ねてきたという知らせが来ました。そう、実定に付き従ってきたあの舞姫たちです。その時、清盛は嫡男である小松殿、平重盛と語っていました。九条兼実と宗盛の娘の結婚について画策しつつ、それがうまく進んでいないことについて語っていました。清盛は厳島の内侍たちが訪れてきたことを聞いて、重盛にも一緒に会わないかと誘いますが、重盛は疲れ気味であることを理由に断りました。それでは再び本文を見ていきます。彼は回廊へ出た。須磨の間には釣り道路がもう夕の明かりを連ねていた。嘉陽も七人の内侍も、また全部や酒のしつらえも彼の出座を待っていた。ほどなく内侍たちの強笑やら清盛のたわいのない冗談がそこに聞こえ、しばしば泉の水鳥がしぶきを上げる。そのうちに清盛が七人の内侍へこう聞いた。
一体その字たちは何しに都へ出てきたのか、誰に誘われて、と。
すると内侍たちは待っていたように、五徳大事の君に、と答え、実定が厳島へ来て7日の間参籠していたわけをありのまま物語った。女らしい同情としみじみした言葉を揃えて。すると清盛は、
おう、五徳大事殿は大将にならなかったことでそんなにも失望していたのか、
と言い、即座に、
それは気の毒だ。鴨や春日に謝参したというなら、とにかくはるばる平家の氏神たる厳島まで行って参籠したとは、ひとしお不憫な心根だ。平家に対して二心のない証でもある。早速何とか考えてあげよう、
と内侍たちへ約束した。それから一ヶ月を出ないうちであった。左右両大臣の最高鉄が発表された。嫡子重盛が左大将を辞して内大臣だけにとどまり、宗盛はなお大納言右大将のまま置かれたが、その上を越えて新たに五徳大事実定が左大将に補せられたのである。自陣はこの抜擢にびっくりした。分け知りの一部でさえひそひそと、これは呆れた、入道小国の耳息と鋭意の一門独占はよほどかと思うたに、なんと執着もないことであろう。さりとは案外お人よしなところもある入道かな、実定卿が作為とも知りたままで、
と彼の甘さを笑い合った。そういう見方で見る者からは、確かに清盛には甘いともいえる一面がいくらでもあった。後白河法皇をはじめ院中の苦行や院外の作詞は清盛のそうした人間的弱点を常に見逃していなかった。
さて、この五徳大事実定の巧みな世渡りぶりは、古典の平家物語末期に五徳大事の沙汰でも描かれています。平家物語の語り手は実定についてその賢さをたたえて、哀れめでたかりける計りことかな、と述べています。本日の授業はここまでになります。